こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回取り上げますのはですね、前回に引き続き、オリンパスです。オリンパスの報道を最近、非常に劇的な展開を見せていて、非常に興味深いです。前社長のマイケル・ウッドフォード氏が告発しました、オリンパスの過去の企業買収にかかるアドバイザリーフィー、これが高すぎるぞというような問題、このような展開を見せるというのは、告発した前社長自身が予想だにしなかったのではないのかなと思います。まあ、なんか現社長自身が全く知らなかったというふうに、発言されていましたけれども、なんか深い闇とでも言えるでしょうかね。さて、マイケル・ウッドフォード氏という人物についてですね、決算書、有価証券報告書に載せられて掲載されている情報を読んでみました。まあ、前社長のマイケル・ C ・ウッドフォード氏、彼はですね、昭和56年3月にオリンパスの子会社、イギリスの子会社キーメドに入社しています。昭和56年とか、そのイギリスで入社した人をですね、昭和で読むというのもまた奇妙な感じしますけれども、 UFO にはそのように載っているので、ご容赦ください。で、普通に入ってですね、その後オリンパスグループの経営トップ、大取社長 CEO にまで上り詰めた人物がウッドフォード氏です。彼自身オリンパス株も1万株所有しています。これは平成23年6月末日時点の話です。有価証券報告書提出日現在、これだけの株主でありましたよということです。まあ、あとオリンパスグループのですね、各社の取締役であったり会長であったり CEO であったり、いろいろ兼任しているんですね。オリンパスグループにおけるものすごいエリートなんですね。で、今年、平成23年10月一日付でしたですかね、オリンパス CEO に就任したんですけれども、その2週間後に解任ということのようです。ここで注目すべきは、オリンパスグループとともに30年近く生きてきた男が前社長を告発、その結果株価も大幅下落、もう半分以下になっている。で、彼自身が経営トップに立つことになって、この問題は決して見過ごすことはできないと思ったのでしょう。ちなみに、直近の UFO から読み解くに、現在のオリンパスの経営陣の中で海外出身の役員というものはウッドフォード氏のみでした。ですね、ちょっとここで、豆知識的なものなんですけれども、オリンパス結構持ち合い株式というものが多いんですね。少なくないです。そのオリンパスグループの稼ぎ頭であるところの医療事業にかかるものなんでしょうね。特に、テルモとかシャープとの間で、株式の持ち合いが目立ちました。まあ、その結果なんでしょうね、投資有価証券評価損や投資有価証券の売却損がなかなか多い会社です。平成22年3月期の決算では評価損が60億円、売却損が4億円計上されています。そしてその翌期、平成23年3月期においては評価損が10億円、売却損が31億円、大きな負担となっています。損益的に持ち合い株式が多いことの副作用と言えるでしょう。まあ、それはさておきですね、過去の買収において巨額のアドバイザリーフィーとか、ちょっと買収対価も高すぎるぞといったところの点、確かに巨額のお金がどこに流れていったのか不透明ではありました。ニューヨークタイムズは その当時のその買収を主導した社長や会長へのキックバックがあったのではないか、彼らが私腹を肥やしていたのではないかというような憶測記事を載せたりしていました。前社長のウッドフォード氏もそのように疑っていたのではないでしょうか。もし私自身がその立場であったとしてもそのように疑うと思います。ところがですね、そのような巨額の買収対価の支払い、巨額のアドバイザリーフィーの支払い、そのような一見不合理に見えるような行動をとっていた、まあどっからどう見ても不合理なんですけれども、そのような行動の背後にはですね、日本のバブルの崩壊があったということです。と、事実は小説よりもきなりといった感があるんですけれども、その日経平均がですね、史上最高値をつけたのが確か1989年年末のことであったと記憶しています。あれから約22年です。バブル崩壊の亡霊が22年の歳月を経て白日の下にさらされたというような格好ではないでしょうか。バブル崩壊の後遺症というものは未だに続いているんだなということに驚かされます。証券投資の含み損の飛ばしという言葉も随分懐かしいというふうに、思ってしまいました。不謹慎でしょうか。オリンパスの株主にとってみれば懐かしいとか言っていられるものではまあないですよね。さて、当時は本業で汗をかくよりも株や土地に投資した方が儲かるぞと、そんなふうなことがこう広く論じられていたような時代であったなぁというふうに記憶しています。そんな時代いつまでも続くわけがないぞというような、まあ良識的な議論もですね、あったんですけれども、そういうものをこう押しつぶすような、その社会全体がそう状態になっちゃったかなというような時代だったように、思い出しますね。で、そんな中、当時のオリンパスの経営陣は本業で稼いだお金を本業とは関係のない分野への投資へと回し、まあ、証券投資などへ回し、結果として大損するということになってしまいました。そこで被った損失を素直に報告していれば、当時の経営陣はたとえ無能と言われようが、それはそれでその場で済んでいたということになったはずです。事実をありのままに報告する義務から逃れようとした当時の経営陣は、残念なことに事実を隠蔽する道を選んだと言えるでしょう。いずれまた風向きは変わるだろう、含み損の問題もいずれ時が解決してくれるだろうというような願望があったのではないかと想像します。しかし現実の時の流れは無常でした。そして今、隠しに隠してきた事実が22年の時を経て明るみになったということになります。これだけの長い期間隠し通せてきたぞということが僕には驚きに感じます。一体どのような手を用いて監査人の目を欺いてきたのか、それとも監査人が怠慢だったと責められるべきなのか、今の僕の興味の焦点はそこにあります。なかなか興味深い企業研究のケースになるのではないでしょうかね。さて、聞いてみればですね、オリンパスには熱烈なファンも多い、個人にも法人にも多かったりするようです。ちなみにオリンパスはその医療の消化器分野の内視鏡において国内シェアトップを誇っています。日経新聞にコメントが載せられていたんですけれども、例えばオリンパスの顧客であるところの東京都の病院経営本部においては、医療、こんなコメントを寄せていますね。医療機器自体に不具合があったわけではなく、今回の問題で同社の製品を排除することは考えていないと。そしてまた NTT 東日本関東病院においてはこんなコメント、現時点では 違法性などの状況が確定していないので特別の動きを取る予定はない。そして、山田電機にからはデジカメなどの商品の調達や販売に影響はないと、まあ、このように優れたブランド、優れた技術力をせっかく持っている企業なのに株価は今大幅に下落、そしてさらに下落を続けているわけです。上場廃止も現実味を帯びてきました。金融商品取引法は上場企業などに四半期末日後約 1.5 ヶ月以内の四半期報告書の提出を求めています。今回の第2四半期、まあ、9月末にかかる四半期決算ですね、第2四半期にかかるオリンパスの四半期報告書、まあ、普通上場企業のですね提出期限は、今年は11月14日、これはもう無理ですとオリンパスは公表しています。そしてその1ヶ月後にあたる12月14日、この日までに提出ができなければ上場廃止となってしまいます。さらに、仮にこれがクリアできたとし、できたとしてもですね、悪質な虚偽記載があったとみなされれば、有価証券報告書に悪質な虚偽記載がこれまであったとみなされれば、これまた上場廃止の流れ止めることはできなくなってしまいます。どんなに優れた力を持つ企業であっても、そのトップに立つ人物、リーダーであるところの経営者が不誠実では誰も信用してくれません。企業価値というものは信用を土台とするものです。企業価値というものは結局のところ人に帰結するのだなということを改めて強く感じさせられます。私たち投資家は製品や技術力以上に経営者、企業経営者というリーダーにですね注目しなければならないのだろうなということを感じさせる事件でした。ま、前回に引き続きまして、オリンパスをメインテーマとしてお届けいたしました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。なお楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方にはですね、不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。友の会、への入会金や年会費などは一切かかりません。コストゼロで、入会いただけます。入会手続き、登録手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、行えます。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。ではですね、今回もやっている本人が一番楽しみながら楽しい投資ポッドキャストをお届けさせていただきました。次回もどうぞどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。